川村陽介です。花谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は花谷さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。まず花谷さんが思う山梨、はい、そして北杜市ってどんな場所、どんな魅力がある場所でしょうか。
はい、僕はまあ北杜市に2005年に移住して、今年で14年目かになるわけですけども、もう皆さんもうこれは言うまでもないですけども、北杜ってすごくこう山に囲まれてた、すごく素晴らしい立地なんですけども、ただ山があるっていうだけではなくて、いろんな山があるわけですよね、もう普通に散歩でこう行けるようなところもあれば、貝駒ヶ岳のように、本当にちょっとこう気合を入れていかなきゃいけないところ、でただ歩くだけではなくて、ロッククライミングができるところがあったり、川がたくさんあるんで、そこ沢登りっていうんですけども、そういった谷の中を登ったり、山のいろんなアクティビティを楽しむことができるんですよね。それは北杜だけではなくて山梨全体的に言える話で、そういったのがやっぱこう魅力ですよね。
具体的に例えば貝駒ヶ岳、八ヶ岳、水垣山などいろいろありますが、それぞれの山の魅力、簡単に教えていただいてもいいですか。
はい、まず水垣ですね。水垣山はですね、写真見たことある方もいらっしゃると思うし、実際目で見た方もいらっしゃると思うんですけども、岩山ですよね。であれ実はですね、ロッククライミングの聖地でもありまして、来年ね、東京オリンピックでもクライミングが種目になるから今後また注目されると思うんですけども、そういった競技のクライミングというよりももっと冒険的な、もう本当に自然の岩を相手にする、クライミングのもう日本でも本当にこう、もう本当世界的なエリアと言っても過言ではない、そういうところがまずある。もちろん登山としてもすごく魅力的なところもね、ありますけども、水垣はそういう山で、あとは八ヶ岳ですよね。それもすごく有名で、八ヶ岳はもっとどういうのかな、優しいですよね。簡単とかそういうのじゃなくて、子供からお年寄りまでいろんな人たちを受け入れてくれるものがありますね。当然山に登ったら山の上の方は険しいので、ちゃんと一生懸命頑張っていかなきゃいけないんですけども、麓の方はすごく穏やかな、もう高原地帯ですから、いろんなことが楽しめる場所なので、すごく僕はすごく優しい、気持ちが優しいというか、そっちの方の気持ちをこう感じるのが八ヶ岳、で今度南アルプスの貝駒ヶ岳の方になってくると、もう今言った水垣とか八ヶ岳に比べると、もう山がもっと大きくて、もっと深くて、ちょっと容易に立ち入れないっていう、そのこう威厳がある雰囲気があって、もうとにかくそのこの今3つ挙げただけでも、もう全然違う顔を持ってるわけですよ。もっとたくさんね、他にもあるので、そういったもう多様性があるというか、
やっぱりそうすると山一つ一つで全然顔が違って魅力も全然違うんですね。
そうなんです。だから一つ登ったからといって飽きるってことは多分ないと思うんですよね。やっぱりそこからでいいのは、やっぱりそこの例えば水垣山に登ると、そこから八ヶ岳も見えるし、貝駒ヶ岳も見えるし、となると、あ、やっぱり全然違うなっていうのもすごく感じると思うんで、じゃあ次はあそこ目指していこうかとかっていうこともできると思います。
今花谷さんから話を伺って、その山々の魅力などを説明してもらいながらこの登ると、また違う登山の楽しみ方があるのかなって思うんですが、花谷さんが主催するガイドツアーもあるんですよね。
うちも小さいながらも旅行会社をやってて、登山をこう専門にやってるんですけども、地元に住んでる、山梨に住んでるガイドが地元の自分のこうホームマウンテンとしてホームとしてる山をこう案内すると、ただその道案内だけではなくて、やっぱ山にはいろんな自然があったり、いろんな歴史があったりしますので、ただこう頂上に行くだけではなくて、その山の持つ魅力を我々なりにこういうことがありますよとかっていうのをこう楽しんでもらいながら、行くと、やっぱりよりこのその山のことが好きになってもらえると思うし、楽しい体験をしてもらえるかなと思うんですけど、
なかなか歴史を聞くことってないですね、山の。
そうですね、 あまりないかもしれないですね。
この花谷さんが主催するこの登山ツアーなんですけど、これ具体的にいつ開催されるとかってありますか。
一応ね、年中やってて、 うちは株式会社ファーストアセントっていう名前でやってるんですけども、うん、はい、そこのホームページに全てこうツアーの情報が出てますね、はい、
近いものだとも
うね、9月の上旬から、うん、まあ、10月いっぱいぐらいまでは夏の、雪の降ってない時期の貝駒ヶ岳に登ったりとか、うん、水垣とか鳳凰とか、うん、鳳凰三山の方とか、まあ、そういうのもあるんですけども、うん、そういったのがずっと続いて冬もありますので、
冬山もですね、
冬もありますね、
はい、冬山こそやっぱり経験者と登らないと登れないですよね、
まあまあそこでちょっと安心してもらえるとも思うし、うんうん、冬の山っていうのもまた魅力的なので
全然違いますよね、うんうん、そんなまあ登山の魅力って何でしょうか、うん、
まあ、それすごく難しい問いなんですけど、はい、うん、まあ、山の何に魅力を感じるかっていうのは本当に人それぞれなんですよね、はい、で僕の場合はまあ自分のその挑戦的な登山となると、うん、やっぱりこう未踏峰未踏ルートっていうそのチャレンジングなところ、うん、まあ、それが尽きないわけですよね、うん、だからそういう魅力もあるんですけども、中にはそうじゃなくて、うん、もう山の中でこうコーヒーを入れて飲むのがいいんだよっていう人もいるし、そこはもう100人いたら100通りの山の楽しみ方があっていいんじゃないかなって思ってます、
は
い、
なるほど、うん、花谷さんの人生のテーマであったり今後の夢ってありますか、うん、
まあ、僕はこの今登山業界、まあ、この山を取り巻くこの社会の中で今こういろんな仕事をさせてもらったりとか自分も活動してるんで、やっぱこう山の魅力、特に日本の山っていうのは本当に僕は魅力的で、うん、まあ、魅力的っていう一言で言うと本当に大変なもっとこういろんなことを話ししなきゃいけないんですけども、まあ、やっぱり日本の山の魅力を多くの人に知ってもらいたいし、はい、いろんな方々に山登りを楽しんでもらいたいと、うん、もっと多くの人にそういうのを知ってもらいたいなと思ってるんで、うん、まあ、そういったのを人生かけて取り組んでいければなとは思ってますね、うん、
なるほど、はい、まあ、花谷さんが人生をかけていく山ですが、はい、ええ、花谷さんにとって山って何でしょうか。
で逆に言うと人生そのものですよね。
人生そのものですかね、ええ、ありがとうございます、はい、最後にそんな花谷さんが人生を通して伝える山ですが、うん、まあ、そんな山の魅力であったり、はい、登山経験がない方ってまだまだいらっしゃるのかなって思うんですが、はい、そういう方にメッセージ、
はい、
お願いできますでしょうか、
はい、なんか山登りっていうと、うん、まあきついとか大変とかね、危ないとか、はい、いろんなこうイメージがあるとは思うんですけど、はい、でも実は身近に山の自然ってたくさんあって、まあ、例えばこう北斗市だと、まあ、小白川の渓谷、ね、はい、小白川渓谷にこう行くと、はい、もうちょっと行ったところに、はい、そこに綺麗な川と森があって、はい、それでもやっぱ山なんですよね。で頂上に登るだけが山じゃないので、
あ、
うん、そういった山のふもと、そんなのは日本中探したらいっぱいあるところなので、うん、皆さんの近所にもたくさんあると思いますので、うん、まずはそういったところでちょっとこう、あ、山っていいなっていうのを感じてもらえたらいいなというふうに思いますね、うん、はい、
まだまだ夏ですからね、
うん、
夏山楽しみますもんね、
はい、でこれから紅葉していったりとかするんで、
う
ん、
また違いますよね、うん、そうなんです、違う魅力が、
はいはい、
ちょっと先になるかもしれないですが、うん、北斗市で紅葉でこの山は綺麗だっていう山ありますか、うん、
北斗の、ね、はい、山は、ね、どの山も紅葉は本当素晴らしいと思います、はい、で季節も、ね、はい、標高の高いところからどんどんこう、うん、紅葉になっていくので、はい、結構長く楽しめるので、はいはい、もうその時期になったら、うん、どこがおすすめって言われたら本当に困りますもう本当ぜひ北斗に来てくださいって感じですね。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に花谷さんの好きな曲レミオロメンもっと遠くへをお送りします。花谷さん、今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。